キャスト、ダイレクトレスポンス広告を使った営業法は、テレアポや飛び込み営業とは異なる新しい営業法をお伝えする番組です。書籍ダイレクトレスポンス広告を使って高額商品をバンバン売る方の著者辻武さんが、訪問販売でしか売れないと言われた太陽光発電をたった一人で売りまくった秘訣を公開。チラシ広告を使って販売したノウハウやマーケティングを使った新しい営業スタイルをメインに解説。その他にも即決営業のテクニック、テレアポ経営、出版、自己啓発などのビジネスで欠かせない現場で培った本物のノウハウをお届けしています。さらに辻武さんが運営するホームページ売れる 493.com では様々な無料プレゼントをご用意しています。書籍の前半が無料で読めますし、書籍の元ネタになった小冊子も無料で読めます。また音声版ダイレクトレスポンス広告も無料でお聞きできます。ご興味のある方はぜひ売れる493で検索してください。この度 LINE 公式アカウントを作成しました。営業、マーケティング、経営に役立つ情報や読書から得たお役立ち情報を週に1回のペースでお届けしています。またお友達登録してくれた人にだけダイレクトレスポンスマーケティングを分かりやすく解説した4本動画と4つのニュースレターを無料でプレゼント。詳細はホームページ売れる 493.com のメニュー欄にある LINE 公式アカウントからどうぞ。
辻先生、今日もよろしくお願いします。
お願いします。
準備8割、実行2割と言われますけども、辻先生はどう思われますか？
なるほどね、もう名言ですね。はい、その通りだと思いますよ。まあ、段取り8割、仕事2割っていう、まあ、建設業界なんかでもよく言われる言葉があるんですよね。まあ、料理もそうかなと思うわけですよ。成功するかどうかは8割の準備で決まりますよっていうことなので、その、まあ、やっぱね、準備8割っていう言葉が、まあ、もう名言っていうかね、もうそういうのはやっぱあるかなというふうに思います。で、その仕事が遅いだとか仕事ができないっていうのは能力が低いからっていうのではないですよと。やっぱり仕事前の準備を怠っているから、その仕事が遅いだとかその仕事ができないなんていうふうに言われてしまうわけね。なんか準備さえしておけばどんな人でもうまくいきますよっていうのがあるのかなと。
あと後回しにすると忘れちゃいますよね。
まあそうだね、まあね、そうだね、後回しにする、まあそうかな、まあそういうのもあって、まあ、準備8割っていうことでやっておいた方が、事前準備をしておかないといきなりぶっつけ本番でできるのかっていうとできないことが多いわけですから、やっぱそういうのやった方がいいかなと。特にまあ、有名なね、例えばスティーブ・ジョブズなんかもそうなのよね。プレゼンの天才だっていうふうに言われていて、ビル・ゲイツもそのジョブズを聴衆に魔法をかける魔術師だみたいなことを言っているわけね。そんなスティーブ・ジョブズもアドリブであの時ね、その iPhone とか MacBook Air とかを紹介していたのかっていうと、いや違いますよと、その場の思いつきで喋っていたわけではないわけですね。何度も何度もリハーサルしていたって、まあ、有名な話があるわけですよ。 iPad とかも含めてそうなんですよね。例えばドリフのコントなんかもそうなんですよね。あれもアドリブでやってるように見えて、全部あれリハーサルしてて一字一句間違えずにやってたみたいな感じなわけですよ。でその反対が俺たちひょうきん族みたいな感じなわけですよね。あれアドリブ合戦やってたらしいです。はい、でそのアドリブ合戦していたそのひょうきん族がドリフを抜いてみたいな感じで言われていると思うんですけど、まあ、そのひょうきん族でメインだった、例えば、ね、ビートたけしだとか明石家さんまとか、まあ、島田紳助とかもね、あれじゃあアドリブで全部やってるから、じゃあやっぱりね、その準備8割も大事かもしれないけども、その実行2割の部分でアドリブが効く方がうまくいくんじゃないのかと、やっぱぶっつけ本番で何かできる方がいいんじゃないのかと思うかもしれませんけど、あら違うよと。あれはもうね、アドリブができるのはやっぱりそのとんでもない準備の期間、下積み期間があったからですよ。だからポンポンポンポンとこのアドリブでなんとかできるわけね。台本なんかも読まずにその場でパンパンパンパンっていけるのは何でかっていうと、その過去 その今までやってきた下積みがあるからですよ。僕もそうですよね。ダイレクトメールだとか広告だとかそういうのを作れるんですかとかって言われたら、過去ね、そういうのめちゃくちゃやってきたからですよ。はちゃめちゃのようにやってきたからこそ、何にもなしでいきなり作れるとかっていうのがあるわけなんですよね。過去 散々やってきたからです、はい、土台作りが完璧だから、そのいきなりぶっつけ本番で何もなしでできるんですかとか、例えばこの、まあね、この YouTube とかポッドキャストのトークもそうなんですけど、たまにね何の台本もなしにいきなりぶっつけ本番みたいな、まあ、あるわけですよね。失敗したらボツだなとかって言いながら、まあ、なんとか喋れていくっていうのもなぜかっていうと、そういうことを過去何度もやってきたからですよ。だから言えれるのであって、まあ、そういうのがすごく大事ですよと。で、必ずっていうほど準備8割実行2割の話になると、必ず出てくるのが PDCA だとか ToDo だとか経営計画書とかで出てくるわけですよね、はい、言われますよねこれでも知ってましたか、スタートアップ企業でその入念な経営計画書を作らない会社が多くなってきたっていう話があるんですよ。うん、最近の新しい会社ってあんまりね、あの経営計画書をがっつりしたの作らないっていう話らしいんですよね。理由は変化が早いから、うん、あっという間に廃れてしまうから、その1年前2年前に作った計画書っていうのがもう一瞬で役に立たなくなるっていうことが起きるぐらい時代の変化が早くて激しいので、その昔作った経営計画書通りにやるぞっていうのが実はそれ間違ってるんじゃないのかと、昔の価値観昔の考え方で今の時代をやろうと思うとこうミスってしまうんじゃないのか、ダメになってしまうのかじゃないのかと。経営計画書っていうのは教科書みたいな代わりになってるんですけど、その教科書が間違っていると、うん、時代から外れてしまってたらそれはもう間違っている教科書になっちゃうので、その間違った教科書を愚直にやっていってもうまくいくことはないよねみたいな話に今なっているらしいんですよね。だからスタートアップでそんなに経営計画書を作らないっていう企業が増えているらしいです、はい、じゃあ僕はどうなのかと、その経営計画書とかそういうのを入念に作ってやるタイプかっていうと、あんまり入念に作るタイプじゃないです、はい、その場その場であの臨機応変に変えていくタイプなのかなっていうふうに思いますね。うん、ただ、まあ、ある程度その、まあ、こうなるだろうなっていう準備はしておいています、はい、こうなるだろうなっていう予測をつけてやっていますので、例えばこの YouTube チャンネルなんかもそうなんだよね、うん、もう10万人100万人っていくんかって、これ目指していきますって全然思ってないです、はい、10万人100万人難しいです特に僕がやってるようなチャンネルではもう、ほぼいかないんじゃないかなというふうに思っています。営業系ですからね、しかも広告系ですよ、ダイレクトレスポンスとかって言ってるわけですから、ものすごいニッチになってしまうわけね。うん、その中で10万人とか100万人っていくんかって、いかないっちゅうねみたいなでそれを知っているので、例えば10万人100万人このままじゃいかないな、じゃあ行かないんだったらやめたっていうふうにならないんですよ。行かないのを知ってた上でやっているので、まあそうなるだろうなみたいな、まあ途中でちょっと変更みたいなのもあるんですけど、まあでもそれはもう予想通りというか想定通りなので、はい、うまくあのねすぐに例えば3ヶ月以内に結果を出せって言ってうまくいかない場合はさあどうするんですかみたいな感じで、3ヶ月以内で結果が出ないからやめるとかではなくて、ね、どんどんあの変えながら変更しながらやっていきますよと。それがまあある意味アドリブみたいなもんになっていくのかなっていうふうに思います。変更してみたいな、このやり方ではダメだから違うやり方でいこうみたいな風に、その場その場でね、あの変更していくのがいいのかなというふうに思うわけですね。広告なんかも一緒なんですよ。この昔このヘッドコピー、このキャッチコピーでうまくいったからきっとこれもうまくいくはずだっつってやって、うまくいかない時ってなんていうのもザラにあるわけですよね。昔のルールをその重んじないっていう風潮がやっぱり今出てきているわけですから、まあ、もう昔のルールをずっと打ち従ってたら今時もう今ないですからね。僕はこの場に立ってないみたいな、うん、昔のルールだったらね、例えば電話営業、テレアポ、即決営業ね、あのお客さんはその鉄に熱いうちに打てみたいな感じで、その場で即決しないと太陽光なんて買ってくれないよみたいな風に言われていたのでもう絶対即決しろよみたいな感じだったんですよ。でも今はその即決なんかしなくても売れるようになりましたしみたいな、成功パターンって世の中いっぱいあるんですよね。その受験勉強と違ってね、その正解は1個だけじゃないんですよ。正解はその複数あるんで、でそれをどれを選ぶのかっていうのと、その正解っていうのが分からない状態なんですよね全く見えない分からない状態で突き進むしかないわけですから、まあ、柔軟な思考をしていないとやっぱこのこれからの変化の激しい時代にはやっぱついていけないのかなと。昔書いたその地図がね、実は間違っていましたみたいな、じゃあこの地図違うじゃん、じゃあ新しくやり直そうよってなればいいんですけど、この地図は間違いないからこの通りやれってこうやってやってると はね、あのお宝には全然、ね、あの巡り合えないみたいな風にもなりますからね、まあ、準備8割実行2割というのは確かにその通りだと思います、はい。まあ、ただそのあくまで準備8割もその昔のやり方にずっと引きずられていくとやっぱそれはその、まあ、うまくいかない場合がありますよと、やっぱ時代時代に応じて変えていくということも大事かなというのはその最近のスタートアップのあの話を聞くとはそうなんかなっていうふうに思いました、うん。昔は ね20年30一つの事業で30年飯が食っていけるっていう時代があったので、そういう時は ねちゃんとした、ね、経営計画書を作ってやっていけばいいみたいな話があったかもしれませんけど、今はもう激しいので変化が、昔の経営計画書がもう役に立たないことっていうのは1年2年とかでやっぱり出てくるって言われてもその通りかもなっていうふうにやっぱり思っちゃいますのでね、うん、やっぱり今これからの時代っていうのはね、もうコロナなんて誰も想像つかなかったよみたいな、うん、コロナなんて、ね、それで経営がガーンって低下したっていうのはそれは経営者の責任かって言われたら、まあ、ちょっとそれはねその経営者の範疇を超えた出来事が起きているので、それはもうかわいそうとしか言いようがないんですよね、うん。それでもうまくいってるところはうまくいってるみたいな、やっぱそれはあの変えていってるんじゃないかなと思うわけですね、その時代の変化に合わせて、うん。そういうのをね、あの予想外の出来事が起こった時にその、ね、柔軟に変更して変えていくっていう姿勢が大事かなっていうふうに思いますので、まあ、そういうのもね、そのアドリブも大事ですよみたいな、まあ、感じですかねっていう話ですね。
辻先生、今日もありがとうございました。
ありがとうございます。
今回のポッドキャストはいかがでしたか。広告宣伝部門 Amazon ランキング第2位、 Amazon レビュー星 4.8 の書籍、ダイレクトレスポンス広告を使って高額商品をバンバン売る方をまだの方はぜひお読みになってください。ダイレクトマーケティングの広告戦略は簡単にわかるので、次世代のマーケティング型の営業スタイルを今から身につけることができます。またこの書籍の元ネタになった小冊子を Amazon の Kindle、 楽天コモで無料公開中です。 Kindle やコボお持ちでない方は当社ホームページでも無料でダウンロードできます。なお番組ではご質問を受け付けています。売れる仕組み .com、売れる 493.com で検索していただき、メニューバナーからご質問ください。あなたからのご質問をお待ちしております。それではまた次回お会いしましょう。